77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和6年1月29日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノンの神戸美沙央です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
やってくるいいことは
始まるよ。
はい、今週も始まりました、はい、三沢さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう1月もね、最後の月曜日
ということで。本当に早い。
ね、早いですね。
はい、
まあ、2月まもなく、今週中2月になる予定なんですけど、
はい、予定ですね。
2月の17日、
はい、
土曜日、
はい、
夕方、諫早市中央体育館内村記念アリーナで九州ガスホールディングス&創生館プレゼンツ、諫早を元気にする場合九州プロレス、観戦無料、700名ご招待。
無料？
無料。
行ったら見れるんですか？
行ったら見れます。
チケットは？
ない。
ない？
ない。
いらない。
いらない。
ええー。
唯一準備していくのは、下履き。
下履きがいる。
うん、いる。
何でもいいんですか。
土足厳禁だから、スリッパかなんか持ってきてね、なんですよ。
中央体育館。
中央体育館、内村アリーナ。
何時からですか？
3時半開場、4時開演なので。
どのぐらいあるんですか？時間。
どのぐらいあるんですか？ん？何？
18時半終わり
は。あ、2時間半ぐらい。
おー、無料？
無料。だからこれね、九州プロレスって怖いって思ってる人多いけど、九州プロレスって
ショーなんでしょう。
あの NPO なんですよ。
そうなんですね。うん、
で、慰問団体で、レスラーの肉体を使ってあのお年寄りの施設に行っておじいちゃんおばあちゃん喜ばしたり、あと若干障害のある子供たちの施設に行って喜ばせたり、
うんうんうん、
だから試合もですね、子供たちリングに上げたりとか、
お
でこうロープに振ったりするんですよ。
うん、
だからそういう楽しみ方とか、おふざけの試合が1個入り、あと最後にあのちゃんとした試合、ちゃんとした試合、
まあ、見れるやつですか。
あの見れるやつです、をやるという、こうショーパフォーマンス。
ちょっとみんなに紹介したいですね。2月17日土曜日ですね、う
ん、はい、で知ってる人は知ってるんですけど、うん、長代千草さんが来られる予定で、はい、どうやら試合はしないみたいですけどね、ということで宣伝でした、はい、
分かりました。
さあ、記念すべき244人目のゲスト様は諫早市立明豊中学校立山俊夫校長先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ようこそ。
あ、はじめまして、はあ、よろしくお願いいたします。
本当ですよ、まだ 2,3 回しかお会いしたことないですけどね、不思議なご縁で
本当に、
ね、ありがとうございます、はい、出ていただいて感謝してますね、
う
ん、
ありがとうございます。
で、みさおちゃんも、
はい、
子を持つママ、
はい、高2と中2の男の子がいます。
なので、
はい、
すごく親近感ある
んです。いや、もう本当に校長先生いっぱい、こんな校長、あ、立山先生みたいな、あ、いろいろダメですね、
あ何
立山先生みたいな校長先生がたくさんいらっしゃったらいい。
打ち合わせでだいぶ話したからね、
はいはいはい、
そういうことよね、
はい、そうです。
今ラジオ聞いてる人は何言ってるんだろ う、
う、は
い、
そう、また何言ってるんだろうと思う、はい、
まあ立山校長先生が出来上がるストーリーをですね、うんうん、ちょっと根掘り葉掘りお伺いしたいんですが、もともと長崎人ではない。
そうですね、出生地は大阪府の高槻市と、うん、いうところになります。はい、
お父さんが転勤族かなんかですか。
そうです、
ね、
うんうんうん、
そしてどんなとこ回られたんですか。
そうですね、大阪の後は北九州、うん、それから福岡、
うん、
で福岡から大村、
大村、
はい、大村から佐世保、
佐世保、
はい、それで、まあ、大学行った後、その時には父は熊本にいました。
だんだん単身になっていくんですね、父もね、
はい、
あ、へえ。で、その小学校中学校ってはどこなんですか、ところで。
小学校は大村の中央小学校ですね、
はい、大村中央小学校っていうのは、あの自衛隊のあたりですか。
そうです、はい、
あの通り、
はい、
あ、どんな少年だったんですか、立山少年は。
どちらかというと私はおとなしめじゃなかったのかなって思います。小学校の頃
はおとなしくなかったってことですか。
お
となしかったってことですか、
ってことですね、
はい、貧困法制じゃなかったかなと思いますけど。
貧困法制。小学校時代、
はい、
小学校いくつの時にこっち来られたんですか。
小4から中央小学校に来ました。
小4から来ると難しいですよね、
はい、
馴染むのに。
そうですね、でもみんな受け入れてくれて、
はい、
すぐに馴染むことはできました、は
い、僕も小4で転校しましたから、なんかちょっと分かるんですよね。最初なんかモヤモヤするんですけど。そして中学校そのまんま校区の。
そうですね、西尾村中学校に中2まで在籍しました、う
ん、はい、これまた微妙ですよね、はい、中学の時の、立山少年はどんな少年だったんですか、
う
ん、
中学校で部活動で柔道を始めたんですけども、まあ、それをするようになって、まあ、少しだんだん活発になっていったかなって自分では思っています。
その頃体ちょっと大きかったんですか。
大きかったですね、
大きかったですね、はい、だから柔道だと割とこう必然的にこう強いというか。
そうですね、割と部活内でも大きな方だったですね、はい、
で柔道をやったんですか、
うん、
いやいろいろあったと思うんですけど、うん、
はい、やっぱりあの頃はやっぱりちょっと強くなりたいというのはあったと思います、
じゃあ小学校時代割とおとなしめで、
はい、
なんか弾けたかったんでしょうかね、うん、
そうですかね、あとまあ祖父が警察官だったんで、うん、
なるほど、はい、銃剣道、
はい、それでまあ柔道とかまあそんな話をよく聞いてたんで、
は
い、
なるほどなるほど、
そうか、
そしてその中二まで行って今度はどこ行くんですか、
佐世保の花園中学校ですね、今亡くなりましたけども、
はい、ここでも柔道はやった、
いやもうこの時は3年生だったんでもう部活動は入らなかったです、は
い、あ、はい、なんかこれもはなんか中途半端なんですもんね、
はい、
そっちもちょっと分かるよ俺も、
うーん、
だからなんかこう流れがなくて、
流れがなくて、うん、うーん、そっか、
うん、分断されてなんかきっかけを見失う、
見失う、そうですよね、
そして今度は佐世保から、うん、高校は、
地元の佐世保北高に行きました、
はい、そこでも柔道やらず、
はい、もうそこではしません、
しなくて、
はい、何してたんですか高校、
もう
悪いことばっかりしてた、
まあそれもありません、入ったのは射撃部っていうのに入りました、
射撃部、
はい、エアライフルですね、
かっこいい、
今ないですよね、
聞いたことあるんじゃないの、
あるんですか、
多分
まだある、
佐世保北にはまだあるんじゃないですかね、
伝統かなんか、はい、そうなんですね、
これなんで続けなかったんですか、
結局もうすぐに成績がガタ落ちして、うん、もう部活の段じゃないだろうと、
うん、はい、ガタ落ちしたんです、
もう急降下で落ちました、
へ、はい、でお父ちゃんに、
そうですね、まあ親から、うん、お前その段じゃなかろうと
段じゃないと、ああそっか、
そしてじゃあちょっと勉強しましょうかみたいなことにな
っていくわけですね、はい、
面白いね
ね
え、やっぱり本当ね、僕も転校、小4の時と中2か、
はい、
の時なんで、なんかこう部活がもやもやする、いまだに、
いまだにですね、
うんうんうん、そういうと幼なじみがいない、
言ってますね、
そうですね、はい、
もうずっと幼稚園小学校から友達っていうのがいない、
だからそう息子たちいますもんね、ずっと幼なじ
み、おるやろ、そう、うちの息子たちもおる
ですよね、だから楽しそうですよね、
うんうん、めっちゃ仲良しで、うん、今なんか一緒に飲み行ったりして、
うんうんうん、いいですよね、うん、
たまに俺も入れてもらう
幼なじみに、
もうお子様大きいんですか、
そうですね、もう2人とも成人です、
お、
はい、
もうご結婚、
いや、ま、してないです、
まだ、は
い、
これからですね、
はい、独身を楽しんでるみたいです、
う
ん、はい、
もう間もなくですよ、
そうですかね、
じじいにならんばいけど
じいじですね、じいじ、じいじになってください、
うちちゃんつけさせてますから、
じいじちゃん、
じいじちゃんって
言われ て、かわいい鼻の下伸びてるですかその時は、
じいじちゃんって
言われたら何て言うんですか、じいじちゃんは、
はい、はいって
見てみたい
ちゃんのとこに間が空くときあるんですよ、
かわいい、
じじいちゃん、
かわいい、かわい、何でもかわいいでしょ、
うん、まあね、あんまりこうね、うん、一緒に暮らしてるわけではないので、うんうん、近くにはいますけどね、たまに会うからいいですね、
うん、いい、
うん、ずっとおったらもうあっち行けってなるやろ
う
と、
うん
うん、楽しみですねそういうのもね、
は
い、
そ
して、
はい、
あ、そうか、先生になるためには大学行かんといかん、
そうですね、はい、
うん、どこ行くんですか、
大学は北海道に行きました
北海道ですか、
はい、
佐世保にいた時に北海道、
ね、はいはい、
佐世保から
北海道、
はい、
なぜ北海道へ、
やはり、まあ、一種の憧れがありまして、はい、もう
雪
それから大地、地平線、
あ、
日本で唯一地平線が見えるというそれ見てみたいとかやっぱり思ったりしましたね、
じゃあそういう旅行で行けばいいじゃないです
かいやー、もうやっぱり北海道に住んでみたいっていうのもやっぱり感じました、
いい
ですね、はい、で北海道の大学に行くんですね、
はい、
佐世保の同級生で北海道行った人いないんじゃない、
いや実はその同じ学年佐世保の、
はい、
北高の、
はい、
同期が同じ 大学に1名行きました。
同じ理由なんですか。
いや彼はどうだったんでしょうかね、うん、理由は私は聞かなかったんですけど、うんうん、今佐世保の方で小学校の先生しています、
それちょっと明日でも連絡してあとさところでさって、うん、なんで思ったんだよ
聞いてほしいどんな理由だったんでしょうね。
まあ、打ち合わせの時はねその中島みゆきとか、うんはいはいはい、松山千春のオールナイト日本全盛期
で、はい、それに随分影響は受けました ね地元のことをよく語られるパーソナリティでしたので、
阿蘇郎か阿蘇郎
阿蘇郎ですね松山千春さんは、ねはい、
でも実際に北海道行くっていうのはすごいよね。
すごいですね
そしてそこで先生の資格を取られて、はいうんうん、通常は北海道で就職しません？
そうですね、やはりそういう方もいらっしゃいました、うんはい、
帰ってこない人多いですよね、
は
い、
もう最初から帰ってきたんですか？
そうですね、私はもう4年生の時に長崎県、うんまあ、あと他もちょっと受けたりはしたんですが、はいはい、最終的には長崎県で教員しようと思って帰ってきました。
行かないでっていう彼女はいなかったんですね。
いませんでした
早かった
か、ね、ある意味帰ってもって戻れたらよかったよね。
向こうで結婚する人多いからですね。
多いよね、うんうん、そのもう一人の方もスポンと戻ってきたんですか？
そうですね、はい、同じ年に戻りました。お、
はい、それちょっと聞いとってくださいなんでってそして最初の赴任地は大村、
はい、大村市の桜ヶ原中学校です。
それはあれですか、大村市に行きたいっていう志願みたいなものがあるんですか？
いえ、もともと佐世保北校だったんで、
あ、そうだそうだ、
まあ、地域としては県北で、うん、一応、まあ、希望としては言ってたんですけど、はい、
ただなぜか大村、
そうですね、もう何もその辺は言われないまま大村に新設校ができるから赴任してくださいということで、
は
い、
あ、当時新設なんですね、
はい、
人が増えたんですかね、あのゾーンは。
そうですね、増えてもう郡中学校と西尾村中学校がもう増えすぎて対応できないということで真ん中に桜ヶ原中学校を作ったっていう形です
。あ、でも郡中とかまだありますよね、
はい、
だから郡中が分かれたんですね、子供たち。
そうですね、郡中と西尾村からもう半分ずつ来たって感じです、
それも難しいね、子供たち心理的にね、はい、
ですね。
面白い。それってどうなんですか？
やっぱりそうですね、職員も1年目初めて、子供たちも西尾村と郡から来て初顔合わせ、まあ、今みたいに SNS があるわけじゃないですから、
ざわざわって
ね、もう全てがやはり最初スタートということで、まあ、正直最初はちょっとギクシャクしてたところもありました。はい、
なんか対立とかなかったんですか？旧郡対大村、
女子とかってそう、
ま、派閥、
ね、
派閥って、まあ、最初はちょっとこうお互いにこう牽制しながらですね、でもそこで喧嘩をしたりとかなんとかいうことはなかったですね、そこはちゃんと踏まえてたと思います。
へえ、そういうのもあったんですね、歴史的にですね、はい、へえ。そして転々とされて、はい、諫早大村をいくつか回られたんですか？
そうですね、桜ヶ原の後に西大村、そして郡中学校ですね、
回って、
はい、
そして諫早、
その後には対馬に行きました。
対馬に行って、
はい、ケチ中学校というところですね。
へ、はい、僕対馬行ったことなくて。
私もないですね。
行きも行ったことなかったんですけど、去年行けたので初めて行きましたけど、対馬は行ってないですね。
へ、いや、いいとこでした。
そうですね、
はい、
対馬ってもうどっちかというと福岡県じゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、生徒も、まあ、保護者も、うん、ちょっとした時にはやっぱり福岡の話題が多いですね。
そうですよね、はい、ちょっとこう、陸に上がるってなると福岡側に行くんでしょ
うね。
なんで長崎県なんでしょうね。
ですね、 なんででしょうねどういうくくりでこう分
からん
ですね。
島はご家族も奥様も行かれたんですか？
そうですね、対馬に行った時には家族で行きました。はい、
奥様も一緒に楽しまれた感じ？
そうですね、はい、もう自然もいっぱいありますし、
そうですよね、
いいですよね。
いい経験ですよね、
うん、そうですね、はい、
子供さんまだその頃はちっちゃかったんですか。
そうですね、長女がまだ1歳2歳じゃなかったですかね、はい、
じゃあお子さんたちはあんまり転校の苦労はあんまりしてない感じ。
そうですね、あまりしてはいないですね、はい、もう小学校からは基本的にはもうずっと上がってきたって感じです。
僕も子供には転校させたくないなっていうのがちょっとありましたもんね。
そうか、
まあ、転校は転校でね、学びはあるんでしょうけど、
はい、
そしてようやくどこまで来たっけ、対馬行った
よね。対馬行って、
はい、で諫早ですか。
その後が
対馬の後はまた一旦大村に、大村中学校に
行って、
はい、
そして諫早です。
そうです、はい、
やっと来たぞ、
はい、
もう明豊ですか。
いえ、その時には関中に、
関中に、
はい、
諫早中
に、7年間お世話になりました。
7年
長いですね、
はい、
そういう人事が忘れとったんですかね、
かもしれませんね。
あれって
あら、オーバーしとるよ
って。7年は長い、6年ぐらいですよね、長く。
そうですね、はい。
先だって長崎商業行った時に、
うん、
あそこほら一律じゃないですか、
うんうん、
30年いますっていう。ここだけですってすげえ。
そういうのもあるんですね。
あるみたいね。そして明豊来られて、
はい、
今何年目。
明豊
校長先生として来られたんですよね。
そうです、はい、3年目ですね。
3年目、
はい、
その前のサザも校長先生も校長。
そうです、サザ中で、そこで校長拝命して2年間お世話になりました、
はい、うん、サザで2年、明豊で3年、もう5年のベテラン校長先生ですよね、
はい、うんうん、まあ私よりベテランもいっぱいいらっしゃいますけど、うん、まあ、うん、中間ぐらいにはなるのかなと思います、うん、はい、5年の経験は、はい、
でも5年のうちの2年半はコロナですよね。
そうですね、はい、なった年から
コロナ、
コロナが始まりましたね、はい、
いかがですか、コロナ入りと抜けと。
そうですね、やっぱりあのコロナの時にはやっぱり外への発信というか、まあ、外学校にも来ていただくこともできませんでしたし、ね、
うん、
まあ、子どもたちも最初の頃は、まあ、こういうふうに なんでなってしまったんだろうというのがあったんですけども、うんうん、もうやっぱり2年3年経つと、うん、まあ、これがちょっと当たり前みたいなところの感覚も持ち始めるようになりましたね、
う
ん、はあ、もう仕方ないんだということで、
でコロナが明けて、うん、あの明豊はあの僕らが知ってるあの面白い先生いらっしゃるじゃないですか、
はい、
K 先生、
はい、
KB 先生
はは出さない方がいいですかね。
大丈夫でしょ。
英語の KB 先生、
ね、英語の KB 先生は外国ばっかり回ってた先生。
そうですね、
日本人学校、
いろんなところの日本人学校に行かれてました。
だから僕もお酒の席もご一緒したことあるんです
け
ど、もうめっちゃ個性的。
そうですね、いろんな自由な発想をされます。
はい、だから KB 先生みたいな人たち、うん、先生たち8人と飲んだことあって、
う
ん、もう本当に、ね、
面白いでしょ。
まあ、ある意味修羅場でしたよね。
修羅場個性が皆さんね。
そうそう、
うん、
だから僕なんか元車屋ですみたいな先生とかね、だから結構いるんですよ僕の周りも。教員免許取って先生ならなかった
人、
はい、います、
ね、違うお仕事してね、うんうん、
で何かのきっかけで、あ、やっぱ教員になってなって、うんうんうん、なってる先生とか行ってですね、はいはい、面白いですよ。でその車屋やったお礼みたいな先生が今長崎の T 中学校にいらっしゃいまして、
はい、
ちょうどKB 先生みたいな感じで自由にお過ごしになられてる方がいて、僕らもお招きいただいて、この間、インタビューシップやったんです、T 中学校、
T 中学校ね、
うん、T 町中学校
T 町、
はい、T 町中学校、全くKB 先生と同じような立ち位置です。インタビューシップやります。
あ、インタビュー、
うん、
いいですね、
うん、どうですか、こ
う
ようやく明豊中来ましたけど、
はい、
その KB 先生が割と面白いことをされるのを、
はい、
校長先生がなんかこう任用されてるように僕には見えたんです、最初の印象が、
はい、
わあ素敵な校長先生だなと思って、いえいえいえ、ラジオにご案内したという経緯がありました
け
ど、うんうん、いかがですかそのお付き合いの様子っていうか。
あ、もう本当に私も自分が決めて学校をこう動かすんではなくて、
うん、
もう先生方に常々言うんですけども、いろんな発案、うん、発想はどんどんアイデア、
うん、
それから変えていくべきところ、
うん
まあ、どんどん教えてほしいと、
うん
まあ、全てが実現できるわけではないけども、うんまあ、校長として判断をして考えて変えられるべきところはどんどん変えていくし、うん、して先生方が取り組むべきことはどんどん支援援助していきたいなと思ってます、はい、
ね、いやね、本当ねここまでねこう自由っていうか、
うん、
生き生きされてる現場っていうのはいい、ね、なかなかありそうでない。
中学校大事ですからね、中学時代って、いいですね、すごい。
だからそのプレゼン大会みたいなのもね、はい、お招きいただいたりしたんですけど、そのプレゼンがまためっちゃ面白いさ、子供たちの自由な発想でですね、はい、また後半でもいろいろその辺のあたりお伺いしたいと思います、はいはい、後半も聞いてください。
先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。
をありがとうに。つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。詳細は NPO 法人シームレスホームページをご覧ください。
社長さん、よう気にしちゃったなった。
令和6年1月29日月曜日、本日は諫早市立明豊中学校立山俊夫校長先生をお迎えしてお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノンの神戸美沙央です。
さてさて、その前半の続きなんですけど、うん、明豊中学校では、
はい、
そのプレゼンの授業っていうのをやって、うんうんうん、そして体育館に集合してみんなでプレゼンを聞き合うっていうかね、うん、そういうところにお招きいただいたんですが、そのプレゼンの授業っていうのは どういったあたりからこう来てるんですか。
これは総合学習の一環で、うん、まあ、一つはキャリア教育、
キャリア教育、
それから今、まあ、新しい学力観の中で子どもたちにやはり自分で調べて、うん、自分で作って、
うん、
そしてそれを人に伝える、いわゆる発信する、
は
い、この力を、まあ、身につけるさせるというのが大きな課題になってますので、まあ、それらを全て含めると、うん、ああいうふうな総合学習の発表に なっていくんだろうなと思います、うんです
よね、はい、だからまあ高校や大学もやってるんですけど、うんうん、僕らもお邪魔するんですけど、うんうん、明豊のそのシェア会、うん、全体発表会っていうのは、はい、まあ結構どっちかといえばぶっ飛んでましたよね。
そう、
自由っていうか、はいはい、もうセオリーがないみたいな。
面白いですね、うん、すごい。
だからそういうのをこう自由に子どもたちにさせてる学校だなっていう印象があって、
すごい。
でそれを導いてるのがその前半出てきたあの変な先生ですよ、KB 先生、
KB 先生、うん、
KB 先生。
でもどんな人に会うかですよね、中学生の時に。いいですよね、子どもたちには。
でもその KB 先生をニコニコして見守ってるのが立山校長先生。
なんか校長先生がいないとできないからですね。
校長先生は OK ないとできないじゃないですか、うん、やっぱ学校のこと
で、うん、ダメっていう人だったら絶対、
そうそう、
そう、KB 先生の良さも出ないし、
うんうん、スローガン、
はい、
ああ、はい、
明豊中学校スローガン、
うん、
今年から変わりました、
うん、変わりました、
今年から、はい、
うん、We will act、 挑戦追求成長する明豊中生、
かっこいい、はい、やっぱり成長もいろいろやってみて、やらせてみると、
うん、ね、分
かりませんもんね、
う
ん
う
ん、
だからいろんな意味で挑戦して、
はい、
そして、まあ、今度の卒業式でも話をしようとは思うんですけども、うんうんうん、やっぱり失敗をいっぱいしてほしいなと
思います、ね、いや思います、はい、
失敗したらダメって育ってたから、ね、
そう、
そう、ちゃんとしなさい、失敗がダメみたいな、はい、
いや僕らも、あ、すみません、はい、僕らもね、その他の学校でも、うん、シェア会やりましょうって、うん、発表のシェア会やりましょうって言ったら、うん、期間が短いとに、
うんうん、
そんなんさせられませんって言うから、なんでって、僕らは失敗をしてほしいからやってほしいって言ったら、
う
ん、いやなんで子供たちに失敗させていかんですかって言われるの、うん、
大事大事にされて、
大事大事、
そうそうそうそう、
立山先生はちょっと違うん
ですね。違いますね、
やっぱ失敗して学ぶことがありますし、うん、最終的に成功して自信を得ると、
うん、
そうですよね、
それがもうやっぱり学びなのかなって思います、う
ん、なるほどね、
何歳になってもしみますね、
しみ
いいですね、頑張ろう
だからそのインタビューシップっていうのでいろいろね、社長さんたちのチームで回るんですけど、やっぱり社長さんってね、偉い人とか成功者とか思ってるの、子供たち、
そう、そう、ちゃんとした人みたいね。
でも本当はミサオちゃんも経営者けど、あの失敗をやめない人なんですよね、
失敗だらけです、毎日失敗してる、毎日泣いてる。
だからそういう人とはあの対話をしてもらいたくてインタビューシップってやってるんですけど、
はい、
あの英語による発信みたいなのも結構カリキュラムとしてはある、
うん、そうですね、あの長崎県の指定を受けてそのモデル校として、うん、まあ、今年1年目、
3
年間の指定なんですけども、その中のやっぱり発信力、それから考える力を育てるためにも今3年生がやったような活動というのは、まあ、生きてくるんじゃないかなと思ってます、はい、
それとはその英語発信の県の指定校になってるから、そのちょっと個性的な KB 先生がやってきたと、うん、こういう流れもあるんですか。
いや、その指定の前にもう彼は来てくれました
ね、ね、そしたらその指定が入ってきて水を得た魚状態
なんですね、はい、
全てがタイミングが良かったということですね、
はい、
KB 先生、
面白い、KB 先生
お会いしたい
いや、もう笑うよ、
本当ですか、
うん、
楽しみです、
本当
お会いしたいです。
あの打ち合わせの時にね、
はい、
あの基本的にダメと言わないっていうのがすごく印象的で、
う
ん
う
ん、
そうですね、もうできるだけやっぱり自由な発想をして、うん、できることは実現させてあげたいなと、
うん、
もちろんその中での注意点とか、うん、まあ、どうしても学校という組織もありますので、うん、
はい、
あのこの部分はっていうのはもちろん言いますけども、うん、できるだけその自由な発想は大事にして、
うん、
できるところはさせてあげたいなという気持ちはあります、う
ん、ですよね。あの夢見る校長先生っていう映画が実はあって、
うんうん、
全国で立山校長先生みたいな人たちがいるんです、
はい、
で実際にいろんな学校あの楽しくしてる校長先生のその事例をつないだ映画があって、
うんはい、
その映画を見る会っていうのがあって、
うん
うん
うん、
そこにまた変な先生が集まってくるんですよ、ね、
変な先生、
あの変な先生、変な教育委員会で、先だっては唐津に集まりました。
お
面白い先生、多分ね話合うと思います。
あ
ダメと言わない、
いいですね、
うん、そして先生たちにも要するに 先生たちとか子どもたちにさせてるの、うんうん、そして最終的に校長先生がうんと言わないとできない、
はいはい
ね、
はい、
こういう学校教育法27条ですけど、
はい、
まあ、逆に言うと校長先生がうんって言えば、
はい、できる、
大抵のことはできるってことですよね、
はい、
ですよね、
うん、まあ、割と自由に、
割と
私がもう首飛ばない
首飛ばない程度、
はい、
だから本当ね、そんなこともできるとみたいなのが実際できるん
です、できるね、いいですね、
うん、ぜひね、先生あと1年やったっけ、
そうです、はい、来年で
来年でしょ、
いろいろ、
あ、うん、もういいじゃないですか、飛んでも、あと1年ギリギリのとこまで行ってほしいですね、
はい、
ね子供たちも先生たちも喜ぶよ、
絶対保護者も喜びます ね、
ね、
絶対そんなところに行かせた
い、いい、
選べないからですね、はい、はい、
社長さん、いらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿ポークですね、進めてまいりたいと思いますが、さあ立山校長先生、今の自分を継続できてるっていうか、もう間もなく定年近いんですけど、はい、これまで学校の先生を辞めずに来てる理由はどこにやっぱり根底にありますかね。
その、まあ、教師になった一番最初の頃が、はい、やっぱりその理由が、まあ、子供たち、うん、まあ、子供が好きだからというのがやっぱり若い頃の考えでした、うんうんうん、でも実際やってみると、うん、まあ、本当にいろんな子供たちがいます、
はい、
本当にこう、この子は世の中を将来引っ張っていくのは内閣総理大臣になるのかなという子もいれば、なるほど、
僕小学校の頃そんな言われて内閣府、
なん
か、あ、すいません、
いい、はい、かと思えばやはりちょっとこう道から外れて、はい、アウトサイダーを気取るような子たちもいます、
は
い、
は
い、だけどやっぱりこう子どもたちと接するにあたって、うん、やっぱりその子たちすべてをやっぱ受け入れなきゃいけない、うん、そのままですね、
うん、まあ、その
ため、
うん、
はい、うん、そのためにはやっぱりその子どもたちが好きだということから、はい、やはり人間を、まあ、どんなタイプの子でも受け入れて、
そうですね、
まあ、行かなきゃいけないと、
うん、ありがたいです、
まあ、そういうふうに考えるようになって、
うん、
まあ、考えられるようになったことが、うん、まあ、正直ブラックなところも教員の世界たくさんありますけども、
はい、
でも続けられてるのかなと思います、
はい、
なんとか自分で自分を支えてるのかなと思います、
素敵な話ですよね。だからこう結構中高でアウトサイダーでやってた子たちって、うん、なかなかこう教育学部にそもそも合格しないパターンが多くて、
そうですね、
なので先生になれないケースがあるけど、うんうんうん、社会に出て、うん、すごく素敵な活動されてる大人が意外とそういう人だったりするけど、はい、うん、先生にはなれないじゃないですか、うんうん、一般的に、
うん、そうです ね、まあ、なってる方もいらっしゃいますけど、
まれにね、
まれに、はい、
だからその辺でね、やっぱりこういろんなアウトサイダーまでこう認めてくれる先生っていうのはいいな、は
い、いいですね、
いや、うん、まあでも本当にいろんなタイプの、もう本当一人一人違いますからね、
はあ、
そこで線引きしてたら、
うん、
多分もうその子も苦しくなるし自分も苦しくなるんだろうなって思います、
はい、今結構大変ですよね、その体罰問題もね、
うん、はい、
なかなかこう指導がしにくいっていうのはないですか。
そうですね、まあ言葉も選ばなきゃいけないですし、はい、
ですね、
まあ、昔はその感情に任せて言うようなことも多かったんですけども、はい、今言葉を選んだりって、
はい、
でも本当にそれで、まあ、校長が言っていいのか分からないです、本当に通じてるのかなって、
はい、受け取り方がまたですね、
はい、人間というのは感情の動物ですから、はいはい、やっぱり怒るときにはやっぱり怒る感情を見せる必要もあるのかなって、うん、はい、喜ぶときにはやっぱり体全身で喜んでやらないとダメじゃないですか、その場その場で必要な感情というのはあるのかなって、
うん、
それをやっぱり子どもたちに 伝えていく必要もあるのかなって時に思ったりしますね、
うんうんはい、そうですよね。だから怒ると褒めるのなんかこうメリット張りがなんかない気がちょっとするんだな、
ねね、怒れない大人もいっぱいいるし、
ね、そうよね。
やっぱり褒めることも大事ですけど怒ることも大事なのかなって思います。
両方いると思うんやけどな、はい、
本当に。
でも先生学校行きたくないとか思ったことないんですか、
う
ん、
もうほぼ毎日思うんです、はい、
毎日ですか、はい、今も
朝起きてあ行きたくないなってやはり思いますね、は
い、正直思います、
はい。でもやっぱりうっしって
よしと、
うん、めっちゃ魂入れて頑張ろうかと
なるほどな、
はい、今日の新しい一日をスタートさせようかって踏ん切って来てるというのが、はい、毎日じゃないですかね、はい、
やっぱ先生だって行きたくない日ありますよね、
は
い、
そうよね本当に人間ですからね、
はい、人間ですから、うん、ねえ。さあそんな立山校長先生ですけどご定年まであと1年、校長先生って、はい、まあ、定年伸びたと言いながら、はい、校長先生って60までかっていうお話をされ、ね、打ち合わせの時されてたんですけど、ま、はい、もなく迎えるにあたって、はい、いかがですか、これからやってみたいことって。
そうですね、あの今教育界の現場にいますので、うんうん、もし教育の現場にそのまま残るんであれば、うん、まあ、できれば若い先生方、震災とかですね、うんうん、20代の先生方に、うん、まあ、そのいろんなスキルとか、うん、それからいろんなあのやりがいとか、うん、そういうふうなことを指導できるようなポジションにつけたらいいなというふうには思ってます、はい。
やっぱそういう人がいたらこうメンターっていうか、はい、そういう人がいたらやっぱり新卒の先生も安心でしょうね。
安心ですね。
まあですね、今まで培ってきたものを、うん、まあ、少しでも後輩に引き継ぐことができたらって思いますね、うんうん、はい、
だって教育学部の課程にあの教育課程っていうか資格を取るための教育課程に、はい、えげつない保護者の対処法って
ないないですね、
科目としてありますか。
そういうのはもちろんありません
よね。ありませんよね。だからそれって現場で知るんですよね、
はい、
びっくりするでしょうね。
あ、すると
思います。だから今携帯電話がの時代だから、
はい、怖いです。
結構夜もかかってくるって、
はい、はい、うん、でね、なんで見てないのってかなったりする、
ね、
はい、
連絡してます。かけたりしようらん。
私はあのしないようにしてます。
しないようにして
そう、なんかすぐつい、ね、癖とかで。
そうよね。
でもあ、ね、ダメですもんね。でちゃんとそういう時、休養の時はかかってきません。8時だろうが9時だろうが先生ありがたい、うん、
ね、ぜひぜひそういう指導をやってほしいし、うん、もっと先に何かありますか。さらにこんなこともやってみたい。
そうですね、もう今度教育現場を離れたら、うん、もう本当に全く違うこともやってみたいなって、まあ、教育現場であれば例えば用務員さんの仕事なんかもしたいなって思うことありましたし。
用務員さん憧れますか。
そうですね、いろんなところを陰で支えたり、それから、まあ、まあ、明豊中学校も古いですから、うん、そういうところを営善をしっかりやって、まあ、あの使い危険がないようにとか、まあ、縁の下の力持ち的なところですよね、はい、そういうこともやってみたいなって思ってもいます、
は
い、
電気場変えたり、
はいはいはい、
ですよね、あそこのチカチカしてますよ、はい、みたいな、
はい、でも、ね、あれほら先生、ほら若い先生をアドバイスしたいっておっしゃったから、うんうん、はい、用務員という姿で、うん、実はその用務員室が、あの
相談所みたいな、
ね、相談所みたいなの、いいですよね、いかがでしょうか。
いい、面白いかもしれません、
面白いですよね
本当に。
みんながやたら用務員室に行き寄るって、
うんうんうん、本当に、
ね、面白いですね、
ありがたいですね、そういう場所があると、う
ん、あの先だってその、ね、テレビでやりよったけど、ある高校によってはその掃除部、
うん、はいはい、
面白い、
部活としての掃除部っていうのをテレビでやってて、かっこいいと思って、
はい、いいですよね、かっこよかった。男子も女子もね、
見た、
見ました。
あ、便器とかもきれいに磨きよったね。
そう、すごいなと思って、本当にほうきの乾き方一つも ね時間通りにピャッてしてました ね、うん、
だからその掃除に対するものもそうやってこう部活にしてしまうっていうのはね、
はい、
う
ん、
いい、
ね、
面白い。
だからやりたい子は潜在的にいるんですよね、
はい、
トイレをやっぱりきれいにしときたいっていう、う
ん、はい、
絶対おるっていうさ、
います。それをね伸ばしたら面白い。
だから掃除部って本当に立ち上げたら結構集まってくるじゃん。
本当にしなきゃいけないものじゃなくてね、好きなものだったらいいですよね、
うん、だって美しくする行為だから、
はい、 そうです。
罰ゲームじゃないので。
本当にそうですね。ねうん、
変化が見えますので、うん、すぐに、ね、綺麗になったっていう変化が出た、あと達成感が得られる。
達成感ありますよね。
そうです。そしてみんなが喜ぶと思うんですよ。他の同級生
が、ね、トイレは綺麗よねってね、うん、この学校の。
で多分メディアが入りますよ。
入りますね。面白い。
ねえ、うん。そういう発想の転換っていうのもね。うん、面白いかもしれませんね、うん
ね
は
い
うん、楽しみですね、
うん
さあ学校っぽいチャイムが鳴りましてラスト3分となりましたが立山先生いかがでしたかラジオ
はい初めての経験でしたけど、うん、やっぱ何でもチャレンジしてみるそれから初めて経験することによって、うん、なんか自分が一つ、はいうん、成長できたかなって正直感じます、うんはい、
なるほどね、言いたいこと言えましたか？
あ、ほぼ言わせていただきました。はい。
あとまた裏番組でなんかもっと本音のところ
いいですね。私もいろいろ聞きたい。
ねえ、あとでまたね、はい、公共の電波じゃないところ、
ないところで。
いや本当はお忙しい中、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ね、ぜひ、残り1年校長先生職を楽しんでいただきたいし、はいはい、明豊中をますます、うん
いいですね、
キラキラ
行ってみたい
キラキラ行ってみたいやろ
行ってみたい
行ってみたいよね、
はい、
だからその、プレゼンのシェア会にも、うん、他の中学校でもやってるんですけど、うん、明豊はそこに保護者がいました ね
面白そう、
はい、保護者も来ていいよっていうことになって
そうですね発表会っていう形にしてますので、
うんうんねはい、面白いよ、うん、ぜひまた機会があったら、
はい、
明豊の保護者の皆さん
あ、はい
ね、行ってみてください、うん
ぜひ来てください、
はいね、悩まれるママたちも多いですからね
いや多いですよ本当に
そっちのメンターも仕事としてはあるかもしれませんね、
う
ん
う
ん、
そうですねやっぱり中学生の子供を育てる親さんっていうのはやっぱ想像以上にやっぱ悩み、うん、悩んでる苦しんでるって私も思います、
はい、誰に相談したらいいか分からない
まさにここに
ここに、はい、本当にうん、
さあ次週ですけど、はい、2月に入りまして、記念すべき245人目のゲスト様は、はい、モイスティーヌ長代サロンビューティーアドバイザー滝川舞様にお越しいただく予定になっております、
はい
滝川さんもね一緒に、うん、インタビューシップで、
お、そうなんですね、
チームの一員でありましてとても素敵な
綺麗な方です
舞さんですね、うんここに高校生が来てみんなで泡立てて綺麗にしてもらってましたよ、
うん、いいですね、うん、してもらいたい
してもらいたい
上野さんもしてもらいましょうい
やしてもらってないさあということでねそろそろ結びのご挨拶でございますが、はい、立山校長先生心の準備はは
い
でございますか
はい大丈夫です
はいじゃあ、元気よく結びのご挨拶をお願いいたします諫早市立明豊中学校立山校長先生もご一緒にせーの
また来週
We will act 明豊中
かっこいい、
いいですね、
バイバーイぜひまたプレゼン会よろしくお願いします
ありがとうございました
時を越えてゆくよ君のもとへ君のもとへ